市民共同課の天草美希さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、今回はどのようなテーマでしょう？
今回はパートナーシップ宣誓制度についてお話ししたいと思います。
お願いします。それではまずは前回どのようなお話をしたのかを振り返ってみたいと思います。
前回はカミングアウトとアウティングについてご紹介しました。
そうでした。改めてそのカミングアウトとアウティングについて教えてください。まずはカミングアウトについてお願いします。
カミングアウトとは、 LGBTQ の当事者が自分の性のあり方について周囲に打ち明ける行為のことです。
ではアウティングというのは？
アウティングとは本人以外の第三者が勝手にその人の性のあり方について他人に暴露してしまう行為のことです。
はい。このアウティングについては当事者を傷つけることになっていないか、また無自覚のうちにアウティングをしてしまっていないか十分に注意配慮する必要があるということを知りました。それでは今回のテーマについてお願いします。
はい。今回は今年から静岡県でも導入されたパートナーシップ宣誓制度についてご紹介したいと思います。パートナーシップ宣誓制度とは、法律上婚姻が認められていない同性カップル等の存在を尊重し、お互いを人生のパートナーとして認め合った2人が協力して共同生活を行うことを宣誓した場合に、その宣誓を県や市が受領したことを証明する制度です。
これまでなんとなくニュースなどで聞いたことはあるのですが、静岡県にもこの制度があるんですか？
はい。静岡県では2023年3月に導入されました。
今年導入されたばかりなのですね。まだそのことを知らない人も多いのではないでしょうか。なぜこの制度が新設されたのですか？
社会における多様な性があることの認知は進んでいる一方で、パートナーシップ関係にある LGBTQ のカップルはまだまだ生活上の困りごとを抱えています。こうした制度が導入されることで、それらの困りごとが軽減したり解消したりする可能性があると考え、年々導入する自治体が増えてきています。
ではいつ頃からこの制度ができて、現在どのくらい取り入れられているんでしょう？
2015年に東京都の渋谷区と世田谷区で基盤となる制度が導入され、現在までで県単位での導入、市町レベルでの導入を合わせて350自治体で施行されています。
どのくらいの人たちが手を挙げたのでしょうか？
宣誓数を公開していない自治体もあるんですが、少なくとも現在までで全国4000組以上のカップルに交付されています。
4000組ですか。でもまだまだこの制度を利用したいというカップルは多いでしょうね。
そうですね。でもこの周りに関係を知られる不安から宣誓に踏み込めないカップルも多いので、やはり安心して宣誓できるようになるには周囲の環境の変化も必要だと思います。
はい、そう思います。ところで先ほど LGBTQ のカップルの困りごととおっしゃいましたが、どのような困りごとがあったのでしょうか？
例えば国内の医療機関での病状説明や手術の同意、面会などの場面では、法律上の家族でないためにパートナーとして認めてもらえないことがありました。
それは辛いですよね。島田市ではどうでしょうか？
島田市総合医療センターでは、制度が導入するより以前から当事者に聞き取りをした上で、それらの場面においても対応していましたが、制度が導入されたことで宣誓書、受領書を持つ人にはよりスムーズな対応が可能となりました。
それは良かったです。他にもありますか？
はい。住宅を借りたり購入したりするときにも、自分たちの関係性を打ち明けなければならなかったり、法律上のパートナーでないことなどを理由に契約を断られたりすることがありました。
それは悔しい思いをされたことでしょう。島田はどうでしょうか？
島田市では宣誓書、受領書等の提示で市営住宅への入居申し込みが可能となりました。民間企業においても同性カップル等に理解を示す会社も少しずつ増えてきています。
より広く理解が進むことを期待します。 そしてこのパートナーシップ宣誓制度によって期待できることはどんなことですか？
パートナーシップ宣誓自体に法的な効力はないため、制度を利用したからといって婚姻と同等の扱いになるわけではありません。しかしながら、制度導入により意識啓発、理解促進が強化されたことで、あらゆる場面において当事者を想定した対応ができるよう変化した部分もあります。
理解とともに変わっていかなければなりませんね。
そうですね。そして何より LGBTQ についてより多くの人に正しく理解してもらうための取り組みや、不当な扱いを受けることなく安心して暮らせる環境づくりのきっかけとして、まずは人々に広く LGBTQ の存在を知ってもらう効果が見込めることに、この制度が創設された意味があると思います。
まずは知る、知ってもらうことが第一歩ですね。
その通りですね。当事者にとっても、自分の住んでいる自治体に導入されることで、自分たちのことを行政が認識し応援してくれているのだという希望になります。
確かに、当事者の方々にとって自治体が認め応援してくれているというのは本当に心強いことですね。さて、実際にこのパートナーシップ宣誓制度を取り入れたカップルの声というのは何かありますか？
はい、静岡県では宣誓者のプライバシー配慮のため情報を公開していませんが、他の県や市町では、例えば自分たちの意思だけでつなぎ止めていた関係を公的にサポートしてくれることで安心できたという声や、住んでいる地域での制度導入をきっかけに初めて両親に同性同士で付き合っていることを打ち明けて受け入れてもらったというような声が上がっています。
はい、それは大きな希望となったことでしょう。よかったです。それでは島田市からのお知らせは何かありますか？
市では職員が多様な性に対する理解を深め、日々の業務においてもより良い市民サービスが提供できるよう、性の多様性に関する職員向けガイドラインを作成しました。
それは見ることができるんでしょうか？
はい、ガイドラインは市のホームページから閲覧することができます。
気になる方はぜひご覧ください。身近に当事者の方や関係者がいらしたら、ぜひ教えてあげてください。それでは天草さんからメッセージをお願いします。
このガイドラインを活用して、市では今後も性別という枠組みにとらわれないで、誰もが自分らしく個性と能力を発揮できるよう取り組んでいきます。
よろしくお願いします。さて、それでは次回はどのようなテーマでお話ししていただけますか？
はい、次回はアライについてお伝えしたいと思います。
アライですか？
はい、アライとはLGBTQ を理解し応援する人のことです。
そうなんですね。言葉一つとってもまだまだ知らないことが多いですが、次回もよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。